これは享保年間のお話でございます。江戸は新橋竹川町呉服問屋で大島屋、この大島屋の番頭で金蔵、まあ世間の人たちからはまあおとなしい親切な番頭さんだ、はあ本当に優しい番頭さんだなんぞと噂をされておりました。人は見かけによらぬもの、実はこの金蔵、東海道はマリコの座に横田川で120人からの手下が持ってきた盗賊の頭で獄門の金蔵、この大島屋の信頼を乗っ取ろうとうまい具合に入り込んで、なんとこの番頭を書くまで昇進をしたわけでございます。大島屋の主伝右衛門が先祖の法事に伊勢の松坂に旅立った後、店を訪れました手下二人に名を、いいか伝右衛門の後を追ってよ、首取ってきなよ、そうすりゃ褒美の銭がたんまるやろうじゃねえか、へっ勝手んでござんす。手下二人は江戸を飛び出しました。さあこのことをたり死ぬ間にと思いき、川屋に入って用を足しながらこれを立ち聞きましたのが主人思いのでっち松三郎、何ことになっちまった、え、あの番頭がそんなに悪い野郎だとは思わなかった、どうしたらいいだろう、そうだこれから旦那様を追いかけて後から悪い奴が来ますからどこぜへ逃げてくださいと教えて差し上げよう、そうしようと店の金へ懐に松三郎もこれまたぶっと江戸を飛び出しました。ところがちょうど松三郎をかかったあの鈴ヶ森でぼったり出会ったのが二人の雲助だ。小僧、その銭をこっちによこしょうがれと金を残らず取られちまった。さあ大変だ、みんなお金を取られちまった、一文なしじゃ道中はできないやと言ってこのままお店へ帰ったらご主人様が殺されちまう、仕方がない、行けるところまで行ってみようと松三郎さんはこれからというもの三日三晩飲まず食わずで東海道沼津の松原にかかった時にこれまた出会いました。ちょうど今から3年前、道楽の末に勘当になった大島屋の一人息子で伝次郎、こうやってお話をしておりまして、ね、講談講釈というものは実に都合よくできてまあやたらとなんかばったり出会う話が多いわけですね。もっともここで出会いませんでしたらもう話は前へ進みませんから、ね、どうしても出会っちゃうわけでございますけど、松三郎の言うこと聞いておりましたせがれ伝次郎がまずすまねえ、一気半気の奉公人がよくそれほどまでに主人のことを思ってくれた、よしそれじゃあ俺はこれからお父っつぁんを追いかけて必ず共にお助けする、さまずお前はなこの銭持って江戸に戻って今名奉行と評判の大岡一善の神様に訴え出てよ、その金蔵とかいう悪い野郎を捕まえて持ってくれ、頼むぜ。それじゃあ若旦那、どうかご主人様のことをお願いをいたします。ん？合点だ、父親を助けん一心とせがれの伝次郎、千里一時虎の子走り虎走り、まあ、こちらは出っちの真っ青もらった金懐に江戸の入り口品川まで帰ってきました。きっと八丁堀の松屋町でやおやおしている父親松兵衛のところに番頭の金蔵